耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラ・ジ・オ。この放送は全編ダミーヘッドマイクで制作されています。必ずイヤホン・ヘッドホンを装着の上お聞きください。もし今聞いているこのヘッドホンでゾクゾクしないっていうお友達は、イヤホン・ヘッドホンを別のものに変えてみてくださいね。値段じゃないよ、相性だからね。本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してミダラジ、ミダラジ第66回目始まりました。ダミヘだぜ、ダミヘ。モノラル収録が続くとなんかこの感じ懐かしくなりますね。はい、というわけで本日も66回目スタートしていきます。本日はですね、所長のおすすめの音かリクエストいただいた、よいしょ、内容でお送りします。今回おすすめの音リクエストはモルモットネームカオルさんからいただきました。不要なレシートがありましたら、耳元でクシャクシャしたり破ったり、レシートをレシートでこすったりしてほしいです、ということなので、早速不要なレシートを用意しました。あー、もういい音。さて、今回ガサガサしていたレシートはですね、私の花粉症の薬のレシートとポイントカードがついたよっていうレシートでした。ポイントがついたよっていうレシートポイントカード、ちょっと普通の紙より軽い音なのかな。レシートはあんま破かないから、普段もうあれなんですよ、ジュレッジでガガガガガってやっちゃうから。こんな感じの音でした。はい、というわけでですね、音とお知らせと終わりましたので、本編に行ってみたいと思います。本日もモルモットさん、よろしくね。毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。耳かきでふつおた、お便りコーナー。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを 研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。というわけで本日もお便りたくさん届いております。紹介させていただきますね。今日はね、量が多いから耳かきと梵天と2つ使っていきたいと思います。ではでは早速ご紹介。モルモットネームカオルさんからいただきましたよ。あやかさん、みたらじわみたらじわみたらじわみたらじわ。受注生産のグッズサイトすずりさんで目移りするほどの耳奴隷を主張できる可愛いグッズの数々に心が弾んでいっぱいズッキュンをしたいのですが、ハートマークの形をしたズッキュンボタンを一回押せば自分のアイコンがグッズの画像の上につき、高ぶる気持ちで押せば押すほど大きさには限度はありますが、アイコンがどんどん大きくなって、グッズを見に来た耳奴隷さんたちにも声優もするディレクターさんにも自分の大きくなったアイコンが見られちゃうと思うと恥ずかしいです。しかも現在削除する機能がなく、押した回数を減らすこともできませんから、皆様のご迷惑になっていたらどうしようという不安もあるのです。そこで彩香さんにお聞きしたいのですが、あそこの大きいアピールをしてる人ってどう思いますか？教えていただけると幸いです。いや、あそこが大きいアピールするの大事ですからね。アイコンどんどん大きくしてください。あれさ、私もね、お気に入りのアイテムめちゃくちゃゾッキュンでハートマークいっぱいペペペペペってやっちゃってるんで、いいと思う。多分私もお気に入りのアイテムめちゃくちゃ押してるし、ハートマークを大きくしてもお願い他のグッズも作ってっていう主張をさりげなくしてます。なので私は少なくとも嫌じゃないし、ぜひぜひいっぱいやってくれればなと思います。ちなみにこのグッズ受注生産サイトはみだらじの公式からもつながってます。グッズはこちらみたいな感じで書いてあるので、気になる方はぜひぜひそちらから見てください。とっても可愛いアイテムたくさんありますからね。はい、なのであそこの大きいアピールはどんどんしてください、ぜひぜひ。はい、というわけでお次のお便りの紹介にお便りの紹介に行きたいと思います。ふん、お次のお便り、ペンネームココットド M、 あ、間違えちゃった。モルモットネームココットド M さんからいただきました。ド M、 ココットド M さんからいただきました。あやかさん、みだらじわみだらじわ。この時期はできる限り家に引きこもろうとしている人、ココットです。花粉つらい。突然のカミングアウトなのですが、私はお姉さんフェチなのです。リアルで姉がいなく、成長期からずっと優しくて美人なお姉ちゃんが欲しいと願い続けた結果の性癖だと思っているのですが、こんな性癖だと困ることがあります。それは時が経つにつれ、二次元のお姉さんキャラたちの年齢を自分が追い越してしまうことです。昔あんなに夢中だった JK や JD のお姉さんたちが自分より年下になってしまうのは一抹の寂しさを感じます。そうなってくると思うのは、人間の寿命を超越したエルフやサキュバスのお姉さんたちは永遠に自分より年上のお姉さんでいてくれる、自分をはじめとしたお姉さんフェチな人間にとっては理想の存在なのかもしれません。彩香さんは異世界で人間以外のお姉さんとして転生するなら種族は何になりたいですか？これめっちゃわかりますね。切ないですよね。私もね、土井先生の年齢を越しちゃった時本当に本当に悲しかった。力地くんはまだそんなにダメージなかった。でも土井先生はさすがにダメージあった。次チャットさんかって思うと、もう心が痛くてしょうがない。あ、わからないですよね。忍玉で、忍玉ですよ。もうね、土井先生は結構ダメージあったな。次もっともっとね、いろいろ今度あれなんですよ、ドクタケ忍者のダンディーなおじさま方の年齢を越してくるじゃないですか。そうするとあーってなりますね。 かもさ、ドクタマのね、子たち、こう、ドクタケの、忍者さんたち、いい子供がいらっしゃるじゃないですか、子持ちじゃないですか。ってなると、ダブルでダメージきません？あ、もう、あ、そんな歳なんだ、あーみたいな。でさ、こう、忍びの卵たちがさ、自分の子供たちでも、もう違和感のない年齢になったりとかするわけじゃないですか、今後。ってなると、もう、うって来ちゃうわけですよね。いろんな意味でうですよね。性的な意味じゃなくて、心に来るうですよね。これはあると思う。そして、まあ、訂正するならやっぱサキュバスかエルフさんですよね。あの、歳を取らないっていうか、すごい綺麗でいられるっていう意味では、エルフさんがいいなって。もう年齢さ、出るよね。ほんと、時を止まれって思います。肌年齢止まれって思います。あ、でもね、泳げるから人魚さんとかもいいな。私が結構人魚系の作品作るのってね、そういうところもあるんですよ。泳げる憧れみたいな。ね。いやー、年下問題ね。あ、でもこれこじらせて、今度、あの、年下お姉ちゃんっていうジャンルもあるから、そっちにハマってみるのもありじゃない？年下の、あの、包容力のある女の子に癒されるっていうジャンルがあるから、そっちをぜひ手を出してください。今度そんな感じの作品も出しますので、ぜひぜひと宣伝でした。というわけで、お次のお便りはボンテンでいこうかな。ほい、モルモットネームポムポムさんよりいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さんのみたらじは、みたらじは、ツイッターのハッシュタグでそよ風便りやご主人様の耳トレ観察がありますが、他にもあるのでしょうか。また使い方も教えてください。大事なの忘れてません？シャープみたらじですよ。ちょっと忘れてるよ。ダメ。シャープみたらじで、みだらじの感想をツイート、そうするとね、アクキーがもらえるキャンペーンも行ってますので、ぜひぜひお願いします。ダフーダフー送るダフー。あとはね、通販用のタグとかもある。ちょっと長すぎて忘れちゃったんですけど、きっとこれを聞いた耳奴隷さんが、関係タグ一覧っていうので絶対ツイートしてくれるって期待してるから、それを見て使ってくださいね。絶対優秀な耳奴隷さんがやってくれると思ってるんだ。そう、絶対やってくれる。もうやってくれるね。しかも複数人やってくれるね。これはね、もう絶対やってくれると信じてるよ。というわけでね、そちらを見ていただければ一目瞭然かと思います。ぜひぜひ活用くださいませ。というわけで、お次のお便り、今回お便り多いのよね。よいしょ。というわけでご紹介。モルモットネームみこしばアットアイカップの人さんからいただきました。ありがとうございます。所長のあやかさん、こんにちは。こんにちは。みだらじはみこしばです。私は少し前からストレッチをしています。なぜしているのかというと、小さい頃から柔軟な体に憧れていたからです。180度開脚とか昔からすっごく憧れていて、最近はそれに向けてチャレンジするようになったのです。しかし、ついつい柔軟を忘れてしまう日々もあります。質問とは違って恐縮ですが、応援をいただけるととても嬉しいです。承知した。頑張ってね。というわけで、お次のお便り、次のお便りはボンテンでいこうかな。よいしょ。モルモットネーム柔らか大佐さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みだらじは、 思い出したことがあったので投稿します。ある日仲間と一緒にオーバーオールの専門店に入った時のことです。その仲間の一人がオーバーオールを手に取り、お前似合いそうじゃん、試着してみろよと自分に渡してきた時、なぜかこれを着るのは嫌だ、絶対に着たくないという気持ちでいっぱいになり、試着するのを激しく拒否してしまったことがあります。特にオーバーオールを着て恥ずかしい思いをしたという記憶はなく、未だになぜ激しく拒絶してしまったのかは謎です。突然ですが伊賀崎さんに質問です。伊賀崎さんにとって NG な服装ってありますか？これまずなんでこんな嫌がっちゃったんでしょうね。前世あのオーバーオールが首に巻きついてそれで死んじゃったとか、そういう感じなんですかね。そんな感じでオーバーオールに恐怖を持っているとか、何だったんでしょうね。ちなみに私の NG な服装は薄着、薄着全般ダメです。寒いじゃん。私寒いのすごく嫌いなので薄着がとにかく嫌いです。あの平均よりプラス1枚くらいしないと寒いので、とにかく薄着が NG です。暖かくない服装ダメ、体冷やしちゃダメ。あ、年じゃないからね、違うからね。寒いのが昔から苦手なので。だから着ぐるみとか最高ですよね。着ぐるみで外歩けたらいいのになーって思います。あのうさぐるみみたいなやつで。でも変な人じゃん、確実にあれで歩いてたら。本当はあれでもう歩きたいくらいなんですよ、暖かいから。トイレ困るけどね。そんな感じで NG の服装は薄着でした。他は特に何もないかな。あ、あった。貝殻ビキニ。あれ痛そうじゃん。あれは NG かな。うん、くらいだと思う。はい。以上です。ほい。はい。というわけで、本日のお便りは以上でございます。今回ね、紹介しきれなかったお便りたくさんあるんですけど、そちらはあの支援の方などで公開してますので、ぜひぜひそちらもチェックしてくださいませ。ほいっと。なんだろう、今までさ、みだらじってこうページペラペラって紙でめくってたじゃないですか。タブレットになったからこうカチカチカチカチって、時代ですね。はい、というわけでモルモット諸君からのお便り紹介でした。たくさんのお便りありがとうございました。次回のね、お便りは通常回かな。ゲストの日直回の時はちょっともうお便りの締め切りが多分もう間に合わないと思うので、次回の通常回のお便りの、まというか普通のあれなんですけど、そう、日にちを言わずに配信日の1週間前ですって言っとけばすごくいいのかなと。基本的にみだらじのお便り締め切りは公開される回の1週間前です。過ぎちゃったお便りはその次回の配信に回されます。なのでぜひぜひ送ってください。期限が切れたからって諦めないで送ってください。以上、耳かきでふつおたお便りコーナーでした。新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、 DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。 みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、
みたらじ、耳かきマッドサイエンティスト江ヶ崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ。
リクエスト。
このコーナーは、モルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所のお仕事に専念できるよう、リクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る。そんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしておりましょう。はい、というわけでですね、今回いただきましたリクエストはこちらでございます。よいしょ。モルモットネーム、みこしば@アイカップの人さんからいただきました。ありがとうございます。所長の伊賀崎さん、みだらじわ、みだらじわ。今回は ASMR リクエストです。今回、吐息をリクエストします。ろうそくの炎を吹き消すような強い吐息、リラックスした時に漏れ出る安堵の吐息、耳に息を吹きかける時のような優しい吐息、他にもいろいろ吐息はありますが、どれも落ち着きます。ということで、いろいろな吐息を彩香さんに演じていただきたいですというリクエストをいただきましたので、早速やっていきたいと思います。吐息ってね、結構練習するの難しいからね、いっぱいいっぱい練習したいと思います。ではでは、行くよ。ここから両耳編集をお願いします。
Thank you.
けで、今回は吐息のリクエストでございました。みんな大丈夫？大丈夫ですか？はぁはぁしてない？はぁはぁ、吐息だけにね。さて、今回も素敵な歌のリクエストありがとうございました。これからもみたらじが続く限りリクエストを受け付けておりますので、どしどしどしどし音のリクエストを送ってくださいませ。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれませんよ。ではでは、みんな眠くなってきたかな？ので個室に移動しましょう。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこの方。モルモットネーム、ソタ（塩味）さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みたらじは安眠研究部への投稿です。遠い未来、アンドロイドという存在が人間と生活している世界。今日も仕事に疲れて帰ってくると家事手伝い用のアンドロイドが出迎えてくれました。リスナーがあまりの疲れにぐったりとして横になっていると、アンドロイドは心配そうに声をかけてきました。リスナーが少し甘えさせてほしいと答えると、アンドロイドは心よく引き受けてくれました。しかし、このアンドロイドは旧型のため、人間の感情に疎く、甘やかすのは得意とは言えませんでした。果たして、アンドロイドはちゃんと寝かしつけてあげられるのでしょうか、という内容です。いや、今回の話もね、非常に可愛い仕上がりとなっております。なので、皆様、しっかりとお布団に入って聞いてくださいませ。ではでは、具現化したいと思います。いくよ。はい。
お帰りなさいませ、ご主人様。遅かったですね。本日のご帰宅は平均から1時間28分ほど遅れています。何かございましたか？残業ですか？それはお疲れでしょう。今食事をご用意させていただきますので。はい？いらない？食事は不要ということですか？しかし、しっかり食べませんと体力が持ちませんよ。ご主人様は明日からもお仕事のはずですので、食べるより先に寝たいですか？承知しました。ではお布団まで行きましょう。枕カバーとシーツを洗濯したばかりですので、心地よく眠っていただけるかと。はい、かしこまりました。用意した夕食は明日お出ししますね。あ、申し訳ありません。何か理由があってここで待機していたわけではないのですが、その、差し出がましいようですが、ご主人様が心配になりまして。装備されているセンサーでバイタルをチェックさせていただいたのですが、かなり疲労が溜まっているようです。もしも私にご主人様の疲労を軽減するため、できることがあるようでしたら、遠慮なくお申し付けいただければと思いまして。よろしいですか？ありがとうございます、ご主人様。 それで、私はどのようなことをすればよろしいですか？私は医療行為などが認可されていない一般家庭用モデルですので、できることは限られてしまいますが。はい、甘やかして欲しいですか？そのご主人様を私が甘やかすということでよろしいですか？甘やかす、甘やかす。申し訳ありませんが、どのように振る舞えばいいかよくわかりません。私に搭載されている感情モジュールは旧型ですので、もしよろしければ本社のデータセンターに接続しますか？オペレーターが常駐しておりまして、人間のサポートスタッフがご主人様がどのように私に振る舞ってもらいたいかを判断し。あ、接続はキャンセルですね。わかりました。それですとひとまず私のデータベース内にある情報から判断し、ご主人様を甘やかさせていただきます。少々お待ちください。情報を整理しますので。お待たせいたしました。ではお隣を失礼します。ではご主人様を甘やかさせていただきます。
はーい、ぼくちゃん、いい子でちゅね。どうしたんでちゅか？もしかしてママがいなくて寂しくなっちゃったんでちゅか？大丈夫、大丈夫、大丈夫でちゅよ。今日はママの代わりに私が一緒にねんねしてあげまちゅからね。はーい、いい子、いい子、なでなでしてあげまちゅからね。一緒だからね、怖くないでちゅからね。
はい、中断します。はい、甘やかさせていただきました。私には所有者の子供の育児や幼児施設などでの勤務を想定した子育てモードが搭載されておりまして、甘やかすというのはそちらの機能が適任だと判断したのですが、ご満足いただけませんでしたでしょうか？承知しました。申し訳ありません。ではまた別のモードを。
かわいい、かわいい。ほらほら、なでなでしてあげるね。いい子、いい子、いい子、いい子。ほらほら、そうそう、撫でられている時はじっとしてね。よしよし、よしよしよし。それじゃあ、はい、お手。
あ、はい。今のはペットと戯れるためのモードです。所有者が長期の旅行や出張などで家を離れる場合を想定したものでして、甘やかすというのはこういうことかと判断したのですが。かしこまりました。それでは、ご主人様、おそらく該当するモードが発見できたのですが、こちらは有料でのソフトウェアアップデートが必要になるモードでして。はい、こちらも追加でお求めいただけないと技能のすべてを活用する言葉。あ、失礼いたしました。こちらも異なるということですね。申し訳ありません、ご主人様。そうなりますと私の方から提案させていただけることは もう亡くなってしまいました。お役に立てず大変申し訳ありません。新型のアンドロイドには深層学習が可能な感情モジュールが組み込まれているのですが、私の感情モジュールは旧型ですので。え？はい、可能です。ギュッと抱きしめれば良いのですか？はい。
いかがでしょう？わかりました。では、続けますね。私の体、冷たくはありませんか？温感センサーがご主人様の体温より低い数値を示していますので、ひんやりとして心地いい。わかりました。その、頭などを撫でればよろしいのでしょうか？育児ではなくて。なるほど。ご主人様は私に頭を撫でられるのがお好みなのですね。学習しました。しかし、先ほど育児モードの時は撫でられて激しく動揺されていたようですが、それとこれとは違う。なるほど、学習します。その、ただこうして寄り添いながら頭や背中を撫でるだけでよろしいのですか？はい、そのくらいなら旧型の私でもできますので。え？あ、はい、私は最新機種からはもう3世代前になります。これほど長く使っていただき大変ありがたく思っています。ご主人様は私に不満などございませんか？それこそ今回はご主人様のご希望に応えられず、私がいい。しかし私は、あ、かしこまりました。では、これからも末永くご主人様にお仕えさせていただきます。ご主人様、どうぞゆっくりお休みになってください。朝までこうしてお隣におりますので、これぐらいしか私はできませんが、これなら私にもできますから。ありがとうございます、ご主人様。あ、そうだ、ご主人様、今回のデータを本社の技術者に送信してもよろしいでしょうか？私と同型のモデルが同じように甘やかしてほしいと言われたとき、どのように反応すればいいのかを共有したく。はい、絶対にダメ。わかりました。難しいものですね、人間というのは。
というわけで、今回のお話はいかがだったでしょうか？安眠研究部も他のコーナーと同様、 みだらじが続く限りお便りを募集しています。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。お便りの締め切りは配信の1週間前となっております。皆さんの研究所ライフを充実させるためにもぜひご協力ください。
はい、というわけで第66回のみだらじはここまでで終了でございます。次回の配信は4月1日エプリルフールですね。忘れないで聞いてくださいませ。そして嘘をつくのを忘れずに。あ、ちなみに日直会のゲスト情報などは伊賀崎のツイッターや支援などで支援などで公表させていただいておりますので、そちらをねチェックしてお便りを送っていただければと思います。ちょっと締め切りがシビアになってますけどね、よろしくお願いします。はい、というわけで第66回は以上です。また次回かな、お会いできるように。はい、花粉症を乗り切って元気に生きていきましょう。はい、ではでは、おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。